皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は名ばかり管理職です。最近名ばかり管理職という言葉がよく使われるようになりました。まあ一応会社の中では管理職ということになってるんですけども、その実態として権限などがほとんど与えられていなくて、まあ名ばかりの管理職だということですね。まあそれにしましても、この間のその秋葉原でのその通り魔事件といいですね、まあ7年前のその池田小学校でのまあ事件といいですね、本当にこの人々のこの気持ちの荒廃から生まれる事件が多いと思いますね。まあ失業は万病のもととよく言われましてですね、まあこういう事件ってですね、実は失業問題が一番深刻に絡んでるんですね。人間誰しもですね、その一つだけ必ずやってる作業がありまして、誰でもできる作業がやっぱあるんですね。この技に関しましては非常にこのまあ誰でも優秀なんですね。それはこの糞尿の製造なんです。糞尿製造というのはですね、まあ人間は誰でも実はかなり上手に大抵の場合できまして、もちろん病気してこれができないことなくのこともあるんですが、まあ大体どんな人でも糞尿製造はですね、上手にできるんですね。しかしこの糞尿製造をできることに誇りを感じている人ってあまりいなくてですね、やっぱり何かですね、世の中のためにそれ以外のことで何か貢献したいと、あるいは認められたいと、まあみんな思ってるんですね。だって糞尿製造の現場ってのは人に見せないようにやるもんですから、そもそもあんまり誇り高いもんだとは思わないわけです。ということはですね、ただ息を吸って吐いて飯を食って、出してというだけでは人はまあなんて言いますかね、幸せにはなれないわけですね。それ以外のことで何か人は世の中に対して何か積極的に関わりを持ちたいと潜在的に思ってるわけですから、その機会が与えられないとですね、まあ大変なストレスが本人にもそれから社会全体にも生まれてくるわけです。今なんかこう移民庁を作ろうなんて話ありますが、もってのほかで、移民なんてですね、もう世界中見れば分かる通りですね、トラブルのもう一番の原因ですね。あれは移民で来る人も移民を受け入れる人も両方とも大変な問題なんですね。少子高齢化だから移民を受けるってのは極めてお粗末な発想で、少子高齢化の国でもですね、みんながですね、仕事してで働けるような国を作ればいいわけですね。もう発想貧困がですね、ああいう、ね、短絡的な議論を生むわけで、まあなんかやっぱり世界の利権を手放したくない連中が裏側にいるわけね。食料でも燃料でも俺たちのその利権を手放さず世界中の人間から金巻きを上げようという欲の塊みたいなのがやっぱ裏側にいて、まあそういう人間が絶対自分の利権を壊さないためにですね、いろんな政策を各国に敷いてるという部分がありますね。まあそういう連中たまに本当は大したことないんですけどもね、大したことないんだけども、何かそういうものの影に怯えてですね、なんか自民党ですか、なんか移民庁を作ろうなんて言ってますけどもね、お粗末もまあいいとこなんですね。で結局まあそういうことをやってるとですね、だんだんだんだんみんな疲れてきて、それで生活できなくなって、まあ今回の事件のようにですね、まあ殺してしまえと、世の中全部ひっくり返しちゃえということが全部こう出てくるわけですね。まあそうなってくるとですね、まあこれから本当に世の中まだまだ乱れるんじゃないですかね。新聞見ても今回の秋葉原の事件の犯人についてね、責任転嫁の答えが目立つと書いてありますが、いや首相なんか見てくださいよね、責任を転嫁するのから感じないんだからね、責任転嫁してくれる人がまだいいですよ、自分で責任感じないんですから。で安倍氏よりも一日でも長くやりたいと思ってやってるわけですから、まあ、どっちがですねお粗末なのかですね。まあなんか本当にですね、刑事事件でも何でもですね、この起こす人と起こさせる人がいるわけですよね。どっちが悪いのかって話になってきますよねこれ。まあそんなことを考えるとですね、本当にこの何も知らない弱者を中心にですね、今このひどい時代の中で犠牲者がどんどん増え続けてるわけですね。やる方もやられる方もですね、両方ともですね、本当に悲惨なことになっていって、でだんだん世の中全体がですね、ぶっ壊れていくわけですよね。本当に恐ろしい話がまあ多いなと。まあこういうのがだから本当に最後の審判というんでしょうかね。最後その世の中が極まるところまで極まって、でそれがなんかこうね、最後そのガランと変わる直前がですね、まあ一番なんかこう悲惨なことが多い、でそういう時なんだろうかなと、まあそんな風にもこう思うんですけどもね。で一方まあうちなんかもですね、もう前から言ってます通り、畑や田んぼ随分やってまして、 いや、それはなかなかすごいもんですよ。自分でこうやってみるとですね、本当にその、なんて言いますかね、自然の凄さって言いますか、共生するっていうことの意味をね、やっぱつくづくと感じることがやっぱ多いですね。まあ、いろんな異次元もこうありますけども、やっぱり朝になればちゃんと日が昇るしですね、で、太陽が照ってくればですね、花も咲くしですね、作物は育っていくんですね。ああいう力ってのはやっぱ自然の中にあるわけで、人もですからあんまりですね、難しいこと考えずにですね、まず自分の足元から生活を立て直していきますと、随分気持ちも変わってくるんじゃないんでしょうかね。何かやっぱりその気持ちの中に不安定な部分があると、そこにこう、つけ込まれますね。誰でもね。ですからその自分の気持ちをまず安定させるっていうことが大変重要なことで、同時にこういう時代っていうのはあんまりその臆病だと難しいですよね。ある種こう、どっしりと構えていないとですね、なかなかこう、生きていない、生きていくことができないんじゃないかなと。まあ、そんな感じがするんですね。ですから、この腹を据えるための、この、なんて言うんでしょうかね。まあ、自分なりの活動ってのはとっても大事だと思いますよ。まあ、本を読むのもいいんですが、やっぱ本だけ読んでると、ますます不安になること多いですもんね。昔からよくいろいろとね、人々は議論を尽くしますけども、最終的には行動しないとですね、始まらないんですよ。どんな難局もですね、議論だけではダメで、行動しないと突破できませんからね。ですから、ほんのちょっとでもなんか行動してる人はやがて何か変わっていくんですね。でもまあ、なんつうかな、行動できる人は随分もう行動しちゃったんかな。で、だからもう行動できない人たちだけがね、取り残されて大騒ぎしてると言えなくもないんですよね。まあ、でもしかしね、なんか自分で気持ち変えようと思えば、行動して気持ち変えようと思えば、一瞬で変わることもありますからね。まあ、最後の最後まで諦めずにですね、まあ、とにかくこの泥沼から、ね、抜け出すことがやっぱ大事じゃないかなと思います。で、本当にもうリーダー変えないとダメですね。あれじゃあね、まあ、世界の方はですね、まあ、世界の闇の権力なんていう人もいますが、まあ、そういう部分はもうリーダー変わるどころかもう消滅ですわね、これね。下からその業火で炙られてですね、業の火で炙られてなんかこう炎上中ですもんね、今ね。だからこれはもう追い詰められる一方なんじゃないですか。今大変なもんですよ。世界でいろんな活動をしている人たちのですね、恐怖感というやつは。もうなんか本当にね、どんどんどんどんこのバベルの塔が崩壊していくわけですよ。今まで積み上げてきたですね、お金もですね、それ権益もですね、どんどんその、まあ崩されていくというんでしょうかね。ふと気がついたらアリの大群がいてですね、シロアリの大群がいてですね、もう柱なんか倒壊寸前という感じに今なってんですよね。そんな強くなんかないですよ、今これ崩壊寸前ですよ。ですから、まあ、あいたちはほっとけばですね、まあ、いなくなっちゃうんでしょ。で、いなくなっちゃってもその後がいないわけね、後がね。で、やっぱり日本なんかの場合は、その後はやっぱ考える人がこれから出てこないと、私はこれは難しいと思いますね。自民党とか民主党とかこういろいろ言っておりますがね、そんな問題じゃないんじゃないでしょうかね。その政党ではなくて、やっぱりこの人としてのですね、やっぱ能力って言うんでしょうかね、リーダーシップ能力がですね、大変やっぱり問われるんじゃないかなと思うんです。このインターネットラジオで前、ビバウさんに登場いただいたと思うんですね。インドセンターの、今所長ですよね。私の知り合いがこの間ビバウさんと会ってですね、ビバウさんがまあ、久しぶりにこの日本にまた戻ってこられてね、で、日本経済を良くする方法が思いついたとおっしゃるね。で、私の知り合いがそれ聞いたんですが、こうすれば日本経済よみがえるって方法を思いついたと。で、それ何ですかって言ったら、やっぱり首相にですね、リーダーシップ研修を受けさせることだと、もうおっしゃってたって言うんですね。いや、まあその通りでっていうか、まあ、研修を受けてリーダーシップが身につく人かどうかってのはまた別問題なんですけども、まあとにかくですね、この混沌とした状況を止めるリーダーシップがですね、ないと、もうどうにもならないですね。ですから、これから本当にそのしばらくの間ですね、日本はこのリーダー不足によるですね、まあいろんな問題がですね、かなり本格的に出てくるんじゃないかなと思うんです。結局その名ばかり管理職の話もそうなんですね。リーダーにいろんなですね、まあ権限が与えられて、それから能力も与えられて、そしてそのいろいろとですね、行動していく自由が与えられていけばですね、まあ誰かそれなりに行動できる人がリーダーとして浮かび上がってきて、そしてなんか物事がやっぱり進展していくんじゃないかなと思うんですね。ところがやっぱりそういう、なんていうんでしょうかね、本当のリーダーを養成しようという気が上にないもんですから、全部その管理させて、単なるその管理者をね、 要請しようと思ってるだけですから、これではですねやっぱり物事はうまくいかないんでしょ。本当のリーダーシップっていうのは混沌を止める力をですね発揮する人のことですからね。本当のまあなんて言うんでしょうかね、実力というところは、まあ、その人が行動することによって物事が統合されて一つの方向へ進んでいくかどうか、そこで全部こう決まってくるわけですね。ですから形ばかりですね、なんか数字を作ったり組織を整えてもですね、まあ、みんなの気持ちが統合されてこなかったらですね、それは何の意味もならない、リーダーシップ発揮したことにはやっぱならないんだと思うんですね。どうもやっぱりですねこのデフレの時代に管理強化の話になっちゃって、リーダーシップの力を皆さんですねすごく非常に評価しちゃってる感じがしますね。もっとリーダーシップの力ってのはですね強くて立派で激しいもんですよ。ですからそういうことがわからないとですね、なんかその決められた通りのですね処方箋に従ってみんなが決めた通り行動することが最高のパフォーマンスをもたらすとはなんか思っちゃうんですね。やっぱり人の力の相乗効果の凄さってこれ体験した人でないとなかなかわからないところがあって、だからよく言われるように、まあ、今の日本の一つの悲劇はね、そういう成功体験をみんな持ってないことだ。成功体験を持っていればですね、まあ、こんな問題は起きないんでしょうけども、まあ、みんな成功体験を持つことができないでいるためにですね、なんか本当にリーダーシップの力をみんな過小評価してるんだという感じがありますね。で、リーダーシップを本当に良くしようと思えば、まず最初に、あれです、空気を変えることが一番なんですね。で、改革しようとするときに、あいつを追い出せとか、こいつをね、持ってこいとかいう話があるんですが、あれがそもそも間違いのもとで、どうすればいいかというとですね、リーダーがですね、自分の方針をね、とうとうと述べるんですよ。自分の方針や考え方を繰り返し繰り返しですね、その組織の中で述べていくんです。そうすると、それに合わない人は去っていきます。で、それがいいと思う人は近づいていくんですね。これが一番いいんです。ノリトなんかと同じ要領です。ノリトランというのはですね、あるべき姿をとうとうと述べているだけですもんね。あれを言うとですね、まあ、それに合う神様がやってきて、合わない神様が逃げていくわけですよね。だから病気退散なんていうのノリトなんかそうですね、病気を逃げようっていうんじゃなくて、本来の人間のですね、あるべき姿をそのままね、生かさせてくれっていうとですね、まあ、それに合わない病気の神は逃げていくと、まあ、こんな要領ですから、あれ全くの通りですね、人間の世界にも成り立つんですよ。ですからあいつがいけないこいつがいけないって言ってるから、むしろ戦おうって話になってドロドロのガンみたいな状態になっちゃうんですよ。もう何を言ってもですね負けないようなね体積みたいなのができちゃってですね、でもどんどんガンが肥大化するようなね、まあ、そういうめちゃくちゃな状況になっちゃうんで、あんなことしちゃダメなんですね。ですから空気を変えるためにはですね、あるべき姿を優しい言葉でですね、温かくですね、とうとうと、そして明るくとうとうと伸びていけばいいんです。ただそれだけでいいんです。ただそれだけで本当に空気変わっていくんです。でそこにですね今度はね戦略がいるんです。要するに新しい時代を作るための基本的な戦略をこれ着実にこれは実行していかなきゃならないんですね。まあ大体その3年から5年ですよね。一つ大きく物事を変えるためには3年から5年にわたってですね一つの戦略をですねずっと押し通していかなきゃならないんですね。ですからその覚悟とですねやっぱり忍耐力だけは、まあ、どうしても必要で、まあ、そういう人たちがこう揃ってくるとですね国も変わるんですね。ですから何か特別に知ってなきゃなんないというものでもないんです。何か特別に知ってなければリーダーシップできないということでもないし、あるいは何か特別なこのことを知っていればできるってわけでもないんですね。今申し上げたその、まあ、本質的なですね人の世界の原理みたいなものがちゃんと分かって行動できる人であればですね、それは誰でも実はできることなんですね。でやっぱりこの日本もですねどうやら秋あたりがですね総選挙の可能性なんか強そうですね。今回のそのあれ沖縄の県議会選議員選挙を見てもですね自民党公明党の与党が大敗したわけですよね。あれすごいですよね。創価学会も結局もう、選挙マシンになってないわけでしょ。そりゃそうだね、弱者の政党なんて言いながらですねめちゃくちゃやっとんですからね。でもう不動産建築業界だってもう総崩れ状態でしょ。売り洪水だもんね。あれじゃあですね自民党の票田なんかみんななくなっちゃいますよね。だからもう今追い詰められている今の自民党政権これ崩壊したらですねあと何にもないですよね。総選挙になったらで民主党も同じような感じですよね。民主党も何考えてるのか知りませんけどもですね、まあ、特に一番上ですわ。一番上は何考えてやってるのか知らないんですけども、まあ、本当にですね自分たちの力で何もないところをですね日本を立て直すですねちゃんと算段ができているのかどうかですね。基本的なものの考え方や戦略ができているのかどうか、自民党が言ったからこう言うとかですね、あの役人がこう言ったからこう言うとかね、そんなことばっかりやってるんじゃないんですか。 そうでないならですね、そうでないところやっぱり見せてもらわないとですね、国民としてやっぱり何ともわかりませんですね。そうすると本当にですね、民主党も頼りないってことになるとですね、要するに国民は怒るばかりですから、自民党でもない、民主党でもない、とにかく無所属にたくさん入れようという話になりますね。自民党も民主党も懲らしめるために無所属に票を入れるという話になってくるわけで、まあそれはそれで一つ新しい事態を作ることにはなるかもしれませんけども、まあ一体何のために今まで政治やってたのって話になる人も、ね、そういう思いを持つ人も多分多いんじゃないかと思うんでね。まあ本当のだからリーダーシップの原点をですね、もう一回見出していただかないと、だからまあ、名ばかり管理職なんてのはね、今の総理大臣もそうですよね、あれ、名ばかり総理大臣じゃないの？名ばかり総理大臣だし、それから大企業のトップなんかも名ばかりトップで、なんかよく見たらですね、上から下まで名ばかりの人間たちで、格好だけつけて中身がなかったってのは本音なんじゃないですか？まあ、ね、ここまで来ると本当に振り子が逆に振れますから、まあ人がいなくなっちゃったわけじゃなくて、まともな人は今ね、眠ってるわけですよね。静かにこの土の中で眠ってるような状態なんで、まあ、春が来ればですね、芽を出してきますから、まあ、そんな心配しなくてもいいんじゃないけど、と思うんだけど、この春としてのね、まあ、光と熱をどっかで出さないといけませんから、いつまでも冬にしておくわけにいかないんで、その辺のこの切り替えがね、今のこの自民党が完全に行き詰まって政権を投げ出し解散したところからですね、やっぱりいろいろなものがスタートするんじゃないかな、まあ、そんなふうにこう思うんですね。だから今のところどうも投げ出し解散はですね、この秋のようでありますから、まあ秋になればね、相当いろんなもんが、まあね、こうなんか、積もり積もってくるでしょうし、まあちょっと不謹慎な言い方かもしれませんけども、中国の東華線ダムがね、あれ本当に崩壊したらですね、あれ揚子江につながってますからね、三峡ダムまでひっくり返して上海まで水浸しになりかねませんからね、でもそれぐらいのことがですね、これ政治で起こるんじゃないかと思うんですよ。日本でも中国でもアメリカでもね。で、そういうことをやって、まあ、ねえ、まあ、ダムはなるべく、それは決壊してほしくないですが、政治的な、抽象的な意味でね、政治的にそれ、起こってですね、一応今までの体制を全部流しちゃって、で、作り直そうということにですね、やっぱりなるんじゃないんでしょうかね。このままじゃですね、おそらくね、続かないですよね。こんな感じが、こう、するんですね。昭和の時代がですね、まあ、終わっている中でですね、やっぱり多くの日本人は自信を喪失したんだと思うんです。なんでここまでですね、アメリカになびく売国奴が増えてきたかっていうと、結局それが一番手っ取り早く、まあ、金と権力を手にできる方法だったからなわけですね。どうすればこの国が良くなって、みんなその幸せに暮らしていくことができるかっていうことを、もっと早くみんなが分かっていればですね、いや、あんな売国奴は出てこなかったですね。小泉だとか安倍だとかですね。で、ああいう売国奴が出てきちゃうのは、やっぱりその、どうしていいかわからないからなんですね。どうしていいかわからないから、変な連中が、まあ、安易に権力や金を手にしようとして、まあ、ああいうね、おぞましいことになってくるわけで、そろそろ我々はですね、やっぱり自分たちの手で未来を切り開くっていうことができなきゃダメですね。私は前から言ってるように、ロハスであり、戦略的低エネルギー生活をやっていけばですね、日本は確実に蘇っていってですね、やっぱその力はですね、ものすごいものがあると思うんですよね。やっぱりこの、世の中の変化を知ろうと思ったらね、人々のこの言葉にならない気持ちの変化を見るのが一番いいんですね。人々の言葉にならない気持ちの変化をこうずっと見て、どうすれば元気が出てくるか、どうすれば自然に笑顔が出るかのところをこうずっと見ていくとですね、まあ、そこに次の時代がかからずも見えてきます。要するに、まともなやつとまともでないやつやっぱりいますんでね、まともな人たち、明るくてあったかい人たちが、まあ本当にね、喜んで元気になるような、そういうことをね、やっていけば大丈夫なんですよね。で、なぜそれで良くなったかね、後付けの話なんです。最初からですね、変な学者の凝り屈こねたってね、一つもうまくいくものないんでね、まあ、本当に世の中の変わり目ってのはですね、やっぱこう人々の気持ちというものをですね、まあ中心に考えていくってことがですね、大変重要なんですね。まあそういうふうな時代が今こう来ておりますのでね、これからやっぱりその長い時間をかけて、なんか日本も立て直ししなきゃならないってことがあるかもしれませんけども、少なくともですね、こうやって物価が上がってくるとですね、みんな安閑として生きていけないんですね。今までみたいに物価が下がっていればね、不況でも黙ってついてきたかもしれないけども、物価がどんどん上がってるとですね、もうみんなキャッシュがどんどん枯渇していくわけですよ。現金がなくなってって、いよいよ生きる死ぬの話になってくるわけね。いよいよと。ですからこの生きる死ぬの話になってくればね、信じられないようなエネルギーがね、信じられないような怒りがですね、下から吹き出していくんですね。まあこういうものをですね、ちゃんと捉えられないと、そこで経営者も管理職も総理大臣もね、みんなこう吹き飛んじゃうわけですよ。 まあ、ですから本当にね、総理大臣からもうね、一番下のところまでですね、名ばかり管理職っていうんでしょうか、名ばかりリーダーばっかりがね、威張っちゃって、はばっちゃって、収拾つかないのが今の日本ですね。で、これはやっぱりもう、自分たちで反省して退く様子もないから、やっぱり怒りのエネルギーとともに押し流されるんでしょう。その混沌の中から次が生まれてくるんでしょうね。本当に新しい秩序はですね、混沌から生まれます。空、即、是、式の原理そのものなんですね。で、この混沌を止める力が本当のリーダーシップですから、ですから今度出てくるリーダーは本物だと思いますよ。今度出てくるリーダーは本当に混沌を止める力を持った人ですから、で、それで本当に混沌が止まればですね、それが本当に次の日本の新しい道だと思いますんでね。まあ今年、これからですね、まあ非常に興味深いことになってきたなと、まあ、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、名ばかり管理職ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。